あたりはもう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちによだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたが、そのときなんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉をひっかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時、急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながら、ぐるぐるぐるぐる空をめぐったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが、毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が、今度は鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらい、つらい。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そしてよだかの降りてきたのを見て言いました。
兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？
いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。
兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。
それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時の他は、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さよなら。
兄さん、どうしたんです？まあもうちょっとお待ちなさい。
いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。
もう会わないよ。さよなら。
よだかは泣きながら自分の家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシッと泣きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体の中の羽焼けをそろえて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。よだかはぐらぐらするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。
お日さん、お日さん、どうぞ私を
あなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼ける時には小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。
行っても行っても、お日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながら、お日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今夜空を飛んで、星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。